そういうお話をお聞きしてくると、本当に健康体のわしたちってどれだけいるんだろうと思いますよ
そうですよ
ね。
ね。我々クマタカの捕獲調査っていうのもやってて、普通に健康そうに飛んで生きているクマタカを捕まえて鉛をチェックをしてるんですが、それでも鉛がかなり高い鳥がいるんですよね。そうするともう見ただけでこの鳥は完全に健康だって言える鳥っていうのは我々獣医が見てもわからない。おそらく体の中にこう何かしらの病気とか怪我とか持ってる鳥っていうのはすごく多いと思いますね。
モジロオオワシもそうですよね。
そうですね。
結局
だ
ね。
から例えば、跳ねられた鹿を食べて、後続に跳ねられると列車事故です。跳ねられた鹿の中に過去に撃たれた鉛弾が入ってると、鉛中毒になります。
そうですよね。
だから、なんて言いますかね、本当にどこまでもどこまでも人が入り込んでるってことなんですね。野生動物の餌環境であったり、それから飛行のルートであったり。だから本当に本当に安全な場所っていうのが果たして北海道、この地球上にも含めてあるんかなっていうふうに時々不安になりますね。
ですよ
は
ね。
い。だから今回の場合は、まあ少なくともこの列車事故っていうのは僕は防げると思ってるんですよね。まあもちろんすぐさまそれを撤去すればいい。鹿の死体を撤去すればわしは集まらないんですが、なかなかそれが難しいってことも聞いてます。なので、まず、鹿の列車事故が、どこであったかっていうのをきちっと、まあ GPS なら GPS、キロポストならキロポストで把握して、それを後続の列車の運転手さんと情報共有をきちっとする。で、後続の運転手さんは、鹿が跳ねられた場所については、もう最初からそこにワシがついているものだと思って、徐行運転をする。それだけでも僕は、だいぶワシの列車事故は防げると思いますね。なかなか難しいのは、ワシの事故っていうのは言ってみれば自己申告なんですよ。だから中には僕らが調査中に窓から見つけた跳ねられたワシもいますし、乗客の人がワシの死体があったよって通報してくれることもあるんで、だから正確なその被害状況っていうのが分かりにくいっていうのもやっぱりありますよね。
なんか彼らにとっても生きにくい世の中になってるんですね。
そうですね。だから僕は本当に思うのは、こういう状況ではありますけれども、もっともっと JR さんとね、うまく我々とコミュニケーションをとって、やれることとやれないこと、やれないんであれば今よりは少しいいような方法は
そ
な
うい で
もの
すよ
かっていう
ね。
のを、やっぱり真剣に一緒に専門家同士話し合うってことがすごく重要だと思うんですよね。もちろん環境省と JR は話し合ってます。でも、環境省の職員が、こうしたらいいっていう何か考えとかツールを持ってるかというと、残念ながら、そこまで持っていないことも多いんですよ。だから、実際に被害に遭ってる動物を目にしていて、で、特にその環境治療で当たったプロセスっていうのをずっと我々調べてますので、そういう情報と彼らが持ってる情報を共有して、今よりももう半歩でもいいような対策っていうのを話し合う機会ができないかなと、
いや、
す
本当
ごく
その
思
通
ってま
り
すね。
ね。まあ、全くもう明日から大丈夫ですよとは絶対ならないと思うの
完璧な
で、
ものっていうのはすぐにはできないんで
そうです
。
すよね。
だからトライアンドエラーで、でも今よりは少しでもマシなことが思い当たるんであれば、そのマシなことをやっていって積み重ねて、バージョンアップしていくってことは何よりも大事だと思うんですよね。とにかく、本当の状況を我々は知りたいし、もしかしたらその状況を踏まえて何かアイディアを出せるかもしれないので、まあ近い将来そういう時が来ると本当にいいなと思ってますし、そういう機会こそやっぱり行政が、環境省がお膳立てをしてくれればいいなと思ってます。